DJ バズスポットボリューム4ということでですね、第4回目のイベントとなります。ポスト YouTube 時代のクリエイティビティですね、コンテンツフューチャーポスト YouTube 時代のクリエイティビティのですね、著者でございます小寺信義様、そしてですね、津田大輔様をですねゲストにお迎えいたしまして、コンテンツの未来に関するディスカッションを行います。放送と通信の融合、 YouTube とですね、コンテンツ産業の関係などをテーマにですね、これからの映像コンテンツ制作を、こちらの方でですね考えます。非常に面白いトピックとなっておりますので、ぜひともですね、前の方ですね椅子がございますので、お世話になってゆっくりイベントをお楽しみください。それでは、DV ジャパンよりですね、石川編集長よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、どうも。DV ジャパンプレゼンツ DVJ バズスポットということでですね、2ヶ月に一遍私ども の DV ジャパンという映像クリエイター向けの媒体を出しております、このような本なんですけども、こちらの方で、映像のクリエイターの方を読むですね、ターゲットとしたいろんなイベントをさせていただいています。で本日はですね、こちらの共栄社という、出版社から、つい先日出ましたですね、コンテンツフューチャーというこの、本がございまして、こちらの、著者でやられます小寺信義さんと津田大輔さんに、来ていただいて、いろいろと YouTube 時代ね、今後、どんな映像コンテンツが流行るのかというか、そういうことも含めて、どうやって作ったらいいのかとかですね、どういうところをこう注目していったらいいのかみたいなお話をお聞きしていけばいけたらいいなと思っております。で、まず、ご紹介をさせていただきます。向かって皆さんが向かって右からですね、AV 機器テクニカルライターコラムニストの小寺信義さんです。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、私のお隣が、IT 音楽ジャーナリストということで、津田大輔さんです。
はい、どうもこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、まずお二人にせっかくもう来ていただいて、まずこの本なんですよね、はい、これちょっと、どういう本だったということで、いろんな対談集でですね、日本テレビの、電波少年の土屋プロデューサーとかいろんな方がいろいろ載ってるんですけども、
はい、
まずちょっとこの本の概略をご説明いただけますか。
そうですね、サブタイトルにですね、YouTube 時代のクリエイティビティというタイトルになってるんですけど、今、放送と通信って、世界的には融合した方がいいよねっていう話はどんどんあるんですけど、日本の放送っていまいちその割とこう抵抗勢力みたいなのがあって、YouTube でバンバンそのいろんなコンテンツとか番組とかが流れてる時代に、いつまでもその権益放送とかですね、そういうことをやってて、世界に遅れていかない俺たちっていうところが出発点になりまして、いろんな現場でコンテンツ作ってる人にですね、そのネットと今既存のコンテンツあるいは既存の流通っていうものに対して、どういうふうに今後やっていったらいいのかなっていうことをですね、僕と津田さんの間で、以前IT メディアっていうウェブの、サイトがあるんですけども、そこで僕と津田さんが、録画録音保証金問題とかあるいは著作権に関して対談を2回くらいやったんですよね。でそれが非常に好評で、この本ももともとはその2人の対談で本を作ろうかっていう話だったんですけども、2人だけで限られた知識の中でこう対談していくよりも、もっとちゃんと現場でやってる第一人者の方を巻き込んで、3人でこう対談して、それで本にまとめた方がもっといいだろうということでですね、僕と津田さんで、東京に在住していらっしゃる、有名な、クリエイターの方あるいはエポックメイキングなことをやられてる方に、をお尋ねしてですね、対談していったわけです。
なるほどね。放送だけというわけじゃないんですよね。なんかいろいろといろんな方が、
今回はですね、放送、いわゆる映像業界とそれから音楽とそれから出版です、ね、それから、あとは政治ポリティックをやられている方、それからそのネットワークのカリスマと言われていらっしゃる方という、そういう、ピックアップをしまして、その中で、責任と言われている方を選んでですね、お話を伺ってきたんです。
こういろいろといろんな本当に先ほどの土屋さんですとかですね、ソニーのロケ振りの西谷さんとか、いろんな方が本当にいらっしゃるんですが、 なんかエピソード的な面白かった、この人の話はこれはすごい面白かった、参考になるみたいな。
これどの方の話も本当に面白くて、実際これ本ってページ数に上限があるんで、かなりカットしてる部分もあるんですよね。実際1人の方に大体2時間ぐらいをじっくりお話聞くと、かなり本としては分厚いボリュームになってしまうので、その中から割と肝になる、これは面白い部分っていうのを、ザクッと取り出して編集して、それで、それで読みやすい形に僕の方とか小枝さんとか、編集の方と3人で構成をしていってできたのがこの本なんですけど、僕個人の印象でやっぱりすごく面白く、どの方も本当に面白かったんですけど、やっぱり特に面白かったのは僕は一番最後の松岡聖剛さんの話ですね。やっぱりその今インターネットって多分昔インターネットが出てきたって1995年頃ってなんかまだ全然コンテンツとしてもしょぼかったし、チャチかったじゃないですか。それこそ誰でも作れるようなもので、はい、チャチかったんだけども、なんかそのまだこれからここから新しいものが始まるみたいなすごい躍動感があったと思うんですね、コンテンツに。それでその従来 その商業コンテンツだとありえないような面白いことをやってる人とかが出てきたと思うんですけど、それがどんどんインターネットユーザーっていうのがどんどん広く普及していって、パソコンなんかをみんな使うようになって、携帯が普及してっていう形になって、ある意味そのそういうその原始的な面白さ、そういうなんかこれでなんかインターネットを使って新しいことをやるんだみたいなものがどんどん僕は失われてきている面もあれば、こなれている面もあると思うんですけど、そういう中でそのやっぱりインターネットのコンテンツっていうのが向かうべき今後のコンテンツの方向性っていうのはどういうふうにあるべきなのかなっていうのが、もちろん答えなんか出せないんですけど、やっぱりその辺はものすごく松岡さんはすごい深いところまで見ていらっしゃっていて、その今後こういうふうになっていくべきじゃないか、要するに情報っていうのがその一方通行 のあるべき、今のあるべき姿、要するに消費者のニーズに沿った形の姿だけじゃなくて、もうちょっといろんな方法があるんです、伝え方があるんじゃないのかなっていう、松岡さんはその言い方を、今っても要するに情報が特急列車しかないとインターネットは、だからもうちょっとその準急とか各駅停車とか、そういうものもなんかあっていいんじゃないかな、届き方を変えるっていうの多様性が、情報の届き方にも多様性があればいいんじゃないのかなっていう視点をおっしゃっていて、僕はそれがすごく印象に残っていると思います。
今後のいろんなあり方っていうのはまた最後の方でちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけども、
あと個人的に最初に土屋さん、やっぱり土屋プロデューサーの話って、それはもう小寺さんがどちらかというと中心になって質問されて、僕の中では割とその土屋さんの言ってることが割と僕の中では何だろう、すごく当たり前のことをずっと当たり前におっしゃってるなっていう印象で、割とは新鮮味がなかったんですけど、これやっぱ本出た後読み直してみると、ものすごくなんか結構新しい視点がいっぱい含まれていて、それがね発見でしたね。それはなんか読み直してみて発見できる面白さっていうのがあったので、
なかなかね、私の周りでも結構いろんなクリエイターの方とか、あと専門学校系のなんか講師をやってる方とか、あと学術研究的なこととか、あとメーカーさんですねとかも結構この本を、ね、読んでる方が意外といて、ちょっとびっくりしたんですけどね。だからなかなかやっぱり、今本当にどういう方向に向かうのかっていうのがね、すごくみんな興味があるところだと思うんですけどね、まずその変な話だけど、まだ発売はまだみたいですけど、 iPod Touch もそのまま YouTube が読み込めるってことで、今日まだちょっと店頭にはないみたいなお話ですけど、2、3日みたいな。
で、小寺さんは誰の話が印象的でした？
僕は今こちらに表示されてると思うんですけど、これ YouTube でアップロードして、ある、動画です。でこの対談された中でですね、許可いただいた方は、ビデオカメラでずっと対談風景をですね撮影したわけですね。で3カメ使って、撮影して、でせっかくアップルでやってることなんで、アップルの宣伝っぽいこともちょっと言いますけど、これ編集したのがファイナルカットプロ6でやりました。ファイナルカットプロってマルチクリップっていう機能があって、同時でシンクロして回ってるカメラを一つのクリップに見立てて、それでキーボードでスイッチングして切り替える機能があるんで、
すごい、
ビデオ の生放送のスイッチングみたいな感じで スイッチングでカットを切り替えながらで話のというのはこう編集でざまっと切っていくというようなやり方をやって、
それで編集されたのが今
YouTube、そうです、それで編集したのが YouTube で、 YouTube にアップロードする前は、コンプレッサーを使って、H264 に、ちゃんと変換してですね
アップロードであ
るそうそう、もうマック使いまくりでした。
あ、なるほど。
それで、思ったんですけど、その文章になって読み返して、あ、深いなっていうところもあるんですけど、改めて動画を編集してみて、ものすごく短時間でものすごくこうまとまっているなっていう話が聞けたのが、ちょっと待ってすいません、中村一也さんと、
そうですね、
江戸光一郎さんですね。この2人の動画も、今週の頭でしたかね、アップロードされてるんですけども、ほとんど編集する箇所がほとんどなくて、1ブロックだけガバッと抜き出したらもうそれで終わりみたいなぐらいすごく集中していろんな要素があって、やっぱ頭いい人違うなと思いました。
これも YouTube で検索すれば、
証言者の、ポータルサイトみたいなのが YouTube の中にありますので、
そこへ、署名のコンテンツフューチャーって呼んで検索していただけると、一番上にその僕らの本の公式ブログがあるので、そこから全部いけると思います。
なるほどね、ぜひ中身に関してはね、皆さん買っていただくなり、その YouTube を見ていただく前でいろいろ見ていただきたいなと思うんですけど、はい、
それでこの本ってクリエイティブコモンズのライセンスで出してるんですよ。それで今席にお座りの皆様のところにもですね、書籍の中で抜き刷りの部分が、2ブロック分ぐらいあるんですけども、クリエイティブコモンズで出してるんで、コピーフリーなわけですね。でこれ商用紙でコピーフリーで出した本っていうのは非常に珍しい、
珍しいですよね。
ですからそれを皆さんがお持ち帰りになって、またどなたかにコピーしても著作権法上はですね、
本来はいけない、
いけないんだけど、僕らは文句言わないというスタンスを
上げて、逆になんかこれコピー読んでもらって面白いなと思ったら、ぜひ本屋さんで買ってもらえるとありがたいなという。
そうですね、
立ち読みですよね。
そうですね、
ある意味、
うちの方もそういう感じしたいなと思ってるんですけど、なかなか点数が少ないのでコピーしちゃうとすぐ終わっちゃう全部コピーになっちゃうみたいなところがあるんで、ぜひうちの本もコンテンツフューチャーもぜひ前のリブレさんかと思いますけれど、今日はですね、その YouTube っていうことで、はい、本当ここのところ7月6月ですかに日本版が立ち上がってから、非常に日本でも YouTube が非常にメジャーにな
って、今利用者でいうと1200万人ぐらい日本で利用してるみたいです
ね。すごいですよね。
だもう国民の10人に1人は普通に YouTube 使ってるってことですから、大体インターネットユーザーが今7000万ぐらいとかのはずなので、そうすると本当にネットユーザーの5人1人は使っているっていうのは、結構実感的にもそれぐらいの感覚はあるなっていう気がしますか。
そうですね、
なんかストリーミングとかがね、最初流行ったことって言っては見たものの、見れる人が環境が少なかったりとか、そういうこともあってなかなか流行らなかったみたいな。
あとあれですよね、Apple Store的に言うと、もう常にそのストリーミングって Mac があと後手後手の対応だったじゃないですか。リアルとかも結構遅かったりとか、Windows メディアだって全然見れなかったりみたいな、GAO なんてね、みんな見たくても Mac ユーザーみんな見れないみたいな、
ありましたね。でも YouTube が本当にその辺もなんていうんですかね、ユーザーオリエンテッドというか、非常にユーザー側がもう本当に選び放題だし、アクセスのし放題だしっていうところで、その辺ももちろん違うと思うんですけど、その専門の2方から見て、その YouTubeっていうのはどのように見てらっしゃるみたいな、いろんな見方があると思う、
いろんな見方あると思うんですけど、僕はね、いわゆるポータブルテレビの、代わりというか、取り外せるテレビみたいな、そんなことなのかなと。特に iPod Touch とか、あるいは iPhone、まだ日本で発売されてませんけども、 iPhone みたいなものが来たら、きっとどこでもテレビなんだと思うんですよ。でしかもそのリアルタイムな配信というかですね、テレビって付き合うためにはこうリアルタイムでそこのテレビの前にいなきゃいけないじゃないですか。でそのレコーダーができたことで究極のタイムシフトになったんですけども、YouTube ってさらにそういうことすらもね、なんかこう変える、超えてしまうような、そういう映像メディアとしての、新しいですね、第いくつの波というのはちょっと分かりませんけれども、次のウェーブ、大きなウェーブなんだろうなというふうに思ってますね。
僕自身はなんで YouTube これだけ受けたのか、まあ、いろんな要因があるっていうのは間違いないんですけど、はい、個人的なポイントって2つあって、昔からその YouTube 登場する以前にもその動画ってファイル交換ソフトとかで落とすことができたわけですよね、うん、例えば WinMX ですとか Winnie っていった、まあ、海外だったら他にもいろいろブルーテラとかいろいろありますけど、うん、そういうファイル交換ソフトで実際に落とすことができて、まあ、それは日本なんかでもそういうカルチャーを、まあ、いわゆるアンダーグラウンドのところで定着してて、例えば見逃しちゃったドラマをファイル交換ソフト立ち上げて起動してダウンロードしてしたりとか、昔の懐かしいお笑い動画を WinMX とかでダウンロードしてるっていう層はまあいたんですよ、確かに。ところがやっぱりそのファイル交換ソフトって設定もめんどくさいし知識も必要だし、なんかやっぱり個人情報流出とかそれなんか怖いっていう、まあすごいアングラ感があったっていうのが、やっぱりちょっとそれは本当に初心者のネットユーザーには敷居が高い部分っていうのがあったと思うんですけど、YouTube ってブラウザじゃないですか。要するにインターネットのブラウザでアクセスできるところでアクセスしたらもう動画が流れ始めるっていう、この分かりやすさとシンプルさと、ブラウザで見てるだけで、まあ、まさかウイルスに感染することはないだろうみたいな、まあ、若干そういう気持ち的にも敷居が低くなるっていう、だからそれで誰もがアクセスしやすくなったっていうのがまずやっぱり一点大きな進歩だったのかな、システ
ム的なところですね。
で、あともう一つはやっぱりYouTube のやっぱり大きな、これもいろんなこと人が言ってるポイントですけど、簡単なスクリプトを自分のブログに貼って自分のブログで動画配信できるようなブログの埋め込み機能ですね、あれをやっぱりやったことによって非常にそのブログ、インターネットの口コミパワーによってどんどん広まっていったっていう、この2つが実はその非常にエポックメイキングだったのではないのかなという気が個人的にはしています。
この本の中でもご紹介されてますけど、東京 MX テレビさんとかっていうのは、はい、結構最初からその日本版 YouTube が立ち上がった状況から、うん、もういきなりスカパーさんとかと一緒にですね、提携という形で、うん、YouTube に率先的にコンテンツを流してるということで、非常に放送局としては結構チャレンジングな放送局なんじゃないかなと僕らには映るんですけども、
そうですね、あれはですね、でも、まあ、ある意味コンテンツをどうやって作るかっていうことでやっぱからくりがあるわけですね、うん、全ての番組をそのまま YouTube に流していいわけじゃないわけで、うん、あれは YouTube へ流すためのライセンスがクリアになっているような、番組の作り方をしたからできるというところが、まあ、正解でした。つまりその使う音楽なんかはフリーのやつを使ったり、あるいはクリエイティブコモンズのやつを使ったり、最初からそのアップロードされても揉めないような素材を集めて、で事前にその出演する方にも事前にその YouTube とかにあげますからねということで、最初から、そういう形で出演交渉を始めていて、ですからその最初から流すんだっていうスタンスで、組み込んでいけば放送をネットで流すのは意外と簡単。ただ過去に作っちゃったものをこれから権利処理して流そうっていうとすごく大変、そういう仕組みなんですよね。
なんかその著作権、まあ、クリエイティブコモンズみたいな話にもちょっと触れていきたいんですけども、はい、そのやっぱりネットでどうしても流す著作権って話が必ず出てきてね、はい、この間もまあ、これはツッターさんに聞いた方がいいのか分かんないですけど、はい、ニュースが、
はいはいはい、
YouTube はダメだみたいな、
そうですね、話が YouTube 訴える感じ、
なんかやはり今後やっぱりその著作権のところが一番伝わってくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その辺についてっていうのは皆さん、例えば見識者とか、まあ、このインタビューした方々っていうのはどういうふうに、
これはね、まあ、やっぱりコンテンツフューチャー、松下さんも草場さんも、ラジオでは長谷川さんも、まあ、もうほとんどの人のインタビューでやっぱ YouTube の話っていうのは出てるんですよね。で、まあ、おそらく共通しているのは当然その権利を守る側の人もいて、そういう人からすると YouTube のもちろん良さもわかると、ただしやっぱりも被害も出ているだろう、でどっちにしてもそのパワーは認めるし、間違いなく YouTube 的なものが登場したことによってその売り上げに貢献してるじゃないか、プロモーションじゃないかっていう、当然そういう議論はあるんですけど、まあ、そうは言ってもそのコントロール ールしたいコンテンツとそうじゃないコンテンツってあると思うんですよね、はいはい、例えばそのいわゆるプロモーション効果って言っても最初からプロモーションしなくても十分認知度があるような作品ってあるわけじゃないですか、はいはい、有名なアーティストだとか有名なもうアニメとかディズニー作品とかであればもう別にあえて普通の予告編とかね、いうコントロールするプロモーションで十分成長するっていうのがあるのに、それをそうではなくてそのいわゆるニッチなコンテンツがあの YouTube で火をついて売れるみたいな新しい市場を作るみたいな、そういうところではポジティブに機能するけれども、コンテンツによっては実はそのネガティブに機能する場合もあるだろうから、僕自身はやっぱりプラスの効果もあればマイナスの効果もあると思ってるんですね、 YouTube に流れてしまうことで。でやっぱりそこでじゃ あ, あの一方だけ切り出してだからいいじゃないかっていう議論はなかなかできないっていう、その難しさですよね。だからあのインタビューしたやっぱ9人の方は皆さんやっぱりパワーは認めてる、でその先どうするのかっていうところで考え方が違うっていう、そういう印象を受けましたね。これでも、ね、やっぱりその権利者の人も実際にテレビ局の人とか、うん、アニメの DVD 作ってるメーカーの人とかもやっぱりすごく出し返しの部分があって、うん、やっぱり YouTube で広まるタイプのコンテンツ、こういう部分で勝手に宣伝されてるっていうことも認識はしてるんですよ、はい、だからあえて黙認しようってしている権利者の人ももちろんいるし、うん、まあ、やっぱりどんどん潰していこうっていう人もいるし、であとは現場は、まあ、これぐらい放置しておいた方がいいんじゃないかなと思ってても、やっぱり上の人がやっぱりこんなもんダメだなって不思議な違法なんだからっていうところで、とにかく違法だからっていうところでやられてしまうケースとかもあって、それがまだぐっちゃぐちゃになっちゃってるんですよ。そう
ですね。僕がこうにね、 YouTube ってあの日本における YouTube でやっぱ弱点というのが一つあって、日本ってすごくあのコンプライアンスを重要視する国なんですよね、うん、ですから著作権を真っ当にこう切り込んでいって、あの YouTube に番組とかそういうコンテンツが出せるかというと結構難しかったりするわけじゃないですか。でもその中のエクスキューズとして、広告であれば、広告効果があれば出せるっていう、まあ、からくりがあるわけですね。それは一つはアフィリエイトだったりするわけです。例えばあの YouTube の、まあ、対抗なのか分かりませんけど、ニコニコ動画っていう、まあ、動画のサイトがありますけども、あれってその動画のコンテンツの下に関連するアフィリエイトが貼れるわけです。でじゃあその Amazon のリンクがあるでこれでそのコンテンツが買えるということになれば、じゃあプロモーションは出してもいいかなという話になりやすいわけですよね。これ多分音楽の視聴サンプルみたいなやつもそういうからくりがあると思うんですけど、ですからですね、その今 YouTube にかけてるものはやっぱりそういう広告と連動できるようなモデルで、エクスキューズできるような仕掛けっていうのはやっぱりそれがあると随分コンテンツ出しやすくなるのになというふうに僕は思っています
。あとはだから質の違いって意外とやっぱり重要かなっていうふうに僕は思ってて、まあ、あの 320×240 ドットの、まあ、荒い画像じゃないですか YouTube って。音声が良くない、モノラルとかの音声良くないもので、で、まあ、それで見てあのとりあえず見れればいいや、内容確認できればいいやっていうレベルのものを見て終わりっていうのも大半のコンテンツだと思うんですけど、例えばアニメだったり、まあ、PV だったりすごく映像が綺麗なものだったりっていうんだったら、これはちょっともっと高画質のものがダウンロードしたいなっていうケースとかがある場合に、でそれをそんなに視聴者にとってね、たんま高くないような YouTube で気に入ったものがあったら、例えば YouTube の下にダウンロード購入ボタンっていうのがあって、それを押すと高画質のものが100円とか50円とかダウンロードできるみたいになると、また全然違ってくるかなっていう気がするんですよね、広告以外の。
そこのね、敷居なんですよ。やっぱアメリカ人と日本人って PC リテラシーの差がすごく大きいと思うんですよね、うん、でアメリカ人とか YouTube でいいなと思ったら、そこのタイトルをドラッグしてコピーして Google の検索のところにペーストして検索とかにやって、でスペース Amazon とか入れて Amazon で買うっていうことが簡単にできるんですけど、あるいは日本人ってそこのステップができない人結構多いんですよ、ね、うん、ですからその画面の中で変えるところまでいけるというようなステップって僕は重要だと思っていて、特にそのApple TV とかで、リモコンを使ってテレビの中で YouTube を見ましょうっていうようなソリューションもありますよね。そうなってくると、自由にテキスト部分をリモコンでコピーしてどっかにペーストしてみたいなアクションができなくなっちゃうんです。ですからそういうですね、まあ、動線がリモコンでできるような動線があるということは日本においては割と重要だと思うんですよね。
YouTube の場合ね、そのテレビと違っていわゆる、まあ、電波の有効範囲とかっていうことじゃなくて、いわゆるインターネットが届くところだったら世界中どころだったのがあるんですよね。で、まあ、何万アクセル、何十万アクセルみたいなものがあって、っていうふうになった場合に、やっぱりその、どうしても日本はもう、これはもう、 何でもメディアでも付きまとうんですけど、いわゆる日本語か英語かという問題っていうのは随分あるような気がして、その英語でちゃんと解説があるものに関しては、例えばワールドワイドであれが伸びたりとかっていうふうに考えがちなんですけど、その点ってのはどうだと思いますか？
それはあれですよね、
面白ければ何でも行くの
です鈴宮春日がアメリカで売れた話とかと繋がるんじゃないですか？
鈴宮春日っていう角川系 あのライトノベル原作のアニメがあるんですけど、あれってその、まあ、もともとよくネットで言われてるんですけど、インターネットで YouTube で最初全話が出てたんですよね。全話アップロードされて、でそれでもともと UHF かなんかでやってるそのアニメだったんですよ。地上波ではあったんですけど、いわゆるそのキー局では見れなくて、その地方局のネットワークでしか見れない、まあ、アニメで、結局まあ日本中で見れる人が結構限られたアニメだったんですけど、それがその YouTube で全話があって、これ面白いじゃんっていうのが出て、 DVD がバカ売れしてですね、でさらにですね、そのアメリカでハルキの DVD を売ったらですね、6万セットで売ったらしいんですね。でもともとアメリカってその鈴宮ハルキが向こうで放送一切されてなくて、YouTube だけで勝手に鈴宮ハルキの英語の字幕をつけて流してもらって、それで向こうの方の外人、まあ、アメリカ人に受けて向こうでできたという、それまでだから全く市場がなかったところに01っていう形でその市場を作ったわけですよね、ネットっていうのが切り込んでいって、だなんか僕個人はその YouTube の一番ポジティブなところって、なんか市場を作る、本来届かなかったところに市場を作る効果っていうのがあるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。だからそれの方をそれに普通にね、向こうで大々的に宣伝費をかけて地上波放送してみたいなのにするとかなりやっぱりお金かかってね、手間もかかるし、ね、現地法人作ってみたいになるし、現地法人作んないでライセンスでやっていくと、なかなか向こうの方の企業にいろいろ中間マージンで浮かれちゃって今度は儲からないっていう問題があるから、そういう時にやっぱゲリラ的に YouTube っていうのは伝えることができるんで、これだからもう今はコンテンツホルダー側がどう YouTube っていうのをツールとしてインフラとして使っていくかっていうフェーズに入ってるじゃないかなと思います、ね、
さっき の, そのコンプライアンスみたいな話もありますけどね、その決め事というか、その、まあ、変な話、例えばね、企業さんでそのロゴマークを勝手に使わないでくださいっていうのはあって、例えば我々のメディアなんかでも、まあ、ページの隅っこに載せたりとかっていうのはあるんだけれども、まっとうに例えばそこのメーカーさんの広報さんとかにお話するとダメよって言うんだけど、まあ、実はメーカーさんも出したいと言うので、出しちゃったものに関してはまあしょうがないみたいなグレーゾーンみたいなのがやっぱりどのメーカーさんも持ってるらしいんですよね。でそういうところが結構 YouTube っていうのも実はあるのかななんていうのは今お話を聞いて思ったんですけど、
そうですね、もともとだってアメリカにおける6万セットなんていうのはもともとはゼロだったわけですから、ゼロがいきなり6万になるわけですから、
そうですね、
ちょっと黙ってれば6万になるわけですよ、うん、で保証金問題の消費会とかで放送事業者さんは、いわゆる放送をするだけで、コンテンツというのはペイできるわけではない、でゆくゆくはその DVD などのそういうセットがあって、ペイできるんだというような話をされるんですけども、ただ黙ってですね、放送して終わって、DVD が出たからといって、それはやっぱ数は知れていると思うんですよね、うん、つまりその放送してなかった地域の人はそれが何だかわからないんで買わない、じゃあそれをまあ YouTube で、バンバン流したらそれはまた、市場が爆発するかもしれないじゃないですか。だから黙ってればそのままゼロでも、ちょっと目つぶってればかける10ぐらいになるという、そのサクセスストーリーがですね、もっと明確にそのいろいろピックアップして、こんだけ成功してますよみたいな成功事例っていうのがちゃんとできれば、本当はダメなんだけど、まあしょうがないかぐらい の落としどころっていうのはみんなこの許せるキャパシティって僕放送局って特にあると思うんですよ。
だからこの前ね、日本語版の YouTube、 YouTube が日本で事業展開の説明会あった時に、はい、まあいろんなパートナーが出てきてるじゃないですか、
はいはい、
それで角川とかね、
はいはい、
あとはもう一つゴンゾ GDH っていう、はいはい、まあ、アニメですよね、
はい、
アニメが割とその協力的にね、これを使って何をやっていくかっていうパートナーとして提携したので、僕象徴的な話だと思うんですよ、うん、あれなんでかっていうと、やっぱりまだその YouTube で あの明確にここから資金あの利益を上げるっていうところのモデルは見えてなくても、うん、まあ、とにかくその状況としてはあの今もう定着しちゃってるものを無視するわけにはいかないっていう問題が、まあ、意識と、あとはもう一つは多分、うん、あのアニメっていうものはやっぱり世界を向いてるコンテンツなんですよね。要するに、まあ、唯一と言っていいかどうかわかんないですけど、日本の中でやっぱ漫画、アニメ、ゲームっていうのは世界中に輸出できるコンテンツに、その力を持っているコンテンツなわけで、そういう意味で言うとやっぱりそのさっきの春日の事例じゃないですけど、どんどんその世界に向けて発信するときに YouTube っていうのは非常に強力なチャンネルになるっていうことを分かっているからこそ、やはりそのアニメ業界というのはまず真っ先にいろんなコンテンツホルダーの中であの手を挙げたっていうところがあるんじゃないかなと思います。だからそういうコンテンツのやっぱり質とか種類とか、まあ、どれだけデジタル化が進んでるか遅れてるかとかでね、まあもう何だろう、身も蓋もない話をすると、現場はもうみんな YouTube とか使わなきゃダメだと思ってても、取締役がもうネットはね、あのある大手出版社なんか取締役がみんなインターネットは紙の敵だとかね、そういう取締役が10人とかそういう世界だったりするんで、
放送局も多分あるん
ですけど、だからそうすると現場がいくらね、こういう新しい試みやろうとしてもなかなかできないみたいなところがあるんで、だからやっぱそういうのをどうやっぱり実例で変えていくかどうだと思うんですよね。そのやっぱりプレゼンするときにあの YouTube 使ってこういう実例がありました、これだけ売り上げに貢献できましたみたいな、そういう分かりやすい明確な事例を出していくと、多分それで上を説得しやすくなっていくと思うんで、そういうのをどうやって戦略的に作っていくかなっていう話に僕は集約されるのかなと思います。